カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年5月23日土曜日午後6時40分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー和賀です。ということで、もうそうか、5月ももう終わりに近づいてきましたね。ということで、相も変わらず在宅勤務中なんで、まあほとんどもう家にねいますけれども、まあまあそんな中ですかね、まあ、39県に出ていた、緊急事態宣言解除に引き続き、関西2府1県に出ていた緊急事態宣言も解除され、残るは首都圏と北海道だけという。まあね、決してまだ油断できない状況なことにはまあ変わりないのは確かなんですけれども、まあまあね、この首都圏北海道についても、まあ週明け25日にもう一度判断するということだったので、まあどうでしょうね、まあここから先よほど爆発的なね感染が確認されないまあまあ行けば、まあ解除なるんじゃないかとまあ言われていますけれども、まあまあね、まあ解除されても決して油断ね、油断していいってわけじゃないんでね、まあ気をつけるべきところは気をつけつつ、ね、新しい生活様式でしたっけ、取り入れながら、徐々に徐々に、まあ、緩めていくというか、制限を緩めていくっていう感じですかね。はい。まあせっかくねせっかくねっていうのも変ですけど、まあ身についた習慣、まあ、まあ反強制ですよ。もうなんか自粛とか言いながら、まあね、もう反強制的にね、こう身についたこの、ね、新しい生活様式は、まあね、取り入れながらやればいいんじゃないのとは、ね、思いますけれども、はい、そんなんで、まあもうあとちょっともう一踏ん張りのところまで多分来てるとは思いますので、引き続き皆さんでね、皆さんと共に頑張っていきたいなというふうに思いますよ、僕も。はい、頑張りましょうということで、ね、なんかまあ5月ももう暮れたからさ、日も長くなってね、今もうこれ収録時間6時40分ですけれども、まだね太陽がちょっと見えるかな、もうそろそろ沈むかなっていう感じですけれども、いやーね、日も長くなってきましたね。まあ関東ね、関東は今週はねちょっといまいち天気がパッとしない日が結構続いていて、雨の日なんかもねあってましたけれども、週明けからまた天気がちょっと良くなったりするのかな。でもまた6月とかに入ってくるからね、だんだん今度梅雨の時期とかに入ってきますからね、嫌ですね嫌ですね、嫌ですけど、嫌ですけど、まあまあまあ頑張っていきましょう。どうなんですかね、仕事の方もね、今月の山もねちょっと一つ超えて来たんですけれども、まあちょっとね仕事上の役割がね、またちょっとまた変わりそうで、変わりそうでというか、ちょっとね僕のやるべきことがまたちょっと増えそうみたいなのはあってね、人が減ったり増えたりみたいなのが、まあ4月はね本当に結構あれで、あんまりこう、まあ、当初予定していたこう移動とかがこうねずれ込んだりみたいなのもあってですね、まあなかなかあれだったんですけども、まあ、ここに来てちょっとね人の移動があるみたいな話で、なんか減ったり減ったり減ったりみたいな感じで、その分の仕事を、まあ、僕がちょっと一部受け持ったりみたいなところもあって、まあなんかまた来月以降はね、ちょっと忙しくなりそうだなという思いもありながらも、って感じですけどね。うん、 まあね、でまあ仕事は仕事でそんな感じだったんですけども、個人的プライベート的にもね、ちょっとまあここ1ヶ月近くはね、特にいろいろちょっとわたわたしていたんですが、まあそれもちょっとまあ一つね区切りがついて、まあまあ来週以降、再来週以降またちょっとね、また忙しい、まあやるべきことはまだちょっといろいろあるんですが、まあ一つちょっと一段落したというところで、うん、まあまずちょっとホッとしてるかなっていうところですね。まあそんな5月下旬に入った今日この頃ですけれどもそう、先日っつってももう昨日とかの話ですけれども、ちょっとね用があって、あの区役所に行ってきまして、久々にね外出ましたね久々に半径 500m を超えて外に出ましたまあね、普段はね半径 500m から出ないようにしてるんですけれども、まあちょっとどうしても区役所行かなきゃいけなかったんで、どうしても区役所行かなきゃいけなかったんでって言いましたけども、決してあれですよ、10万円の件じゃないですからね10万円は関係ないですからね、10万円のために行ったわけではないです。そこだけは言っておきますよマイナンバーでもないですからね言っておきます、そこだけは言っておきますけど、ね、まあ 10万円をね、僕はなんかそろそろね東京と僕の住んでる区もね、もう間もなく郵送で申請書が送られてくるみたいです、そう送られてくるみたいなので、まあ来月再来月ぐらいにはもらえるんじゃないかなと思ってますけどもね、はい、まあまあまあそれはさておき、区役所行きまして、久々にね 500m よりも外に出ました。まあバスをね使って行ったんですけれども、結構混んでましたねバスね、平日のねお昼にね、お昼過ぎぐらいにね行ったんですけれども、バスねそこそこ混んでてね、結構びっくりしました。もう座れなかったですね、うん、座れませんでしたけど、東映バスね、東映バスで行ったんですけども、バスのね前方2席だ、運転手さんの後ろ1席と、その入り口のドアのところの、一番近くにある、座席1つ、東京都はね、なんでお前そんなこと言うんだって言われるかもしれないけど、これで、ね、場所によっていろいろ違うんでね、バス、後ろから乗るバスもあれば前から乗るバスもあって、札幌はどうだっけな、札幌は後ろ乗り前降りだったっけ、後ろドアから入って前のドアから出る、運転手さんの横から出るみたいな感じだったっけな、うん、僕のね地元もそんな感じですよ、後ろから乗って前から乗るみたいな感じですけども、東京はね、まあ都バスに限った話ですけど、東方バスはね前から乗って後ろから降りるんですよ、これね意外と知らない人もいるかも、まあ、都民じゃない人は知らない、まあ、僕もね東京都都民になってから初めて知ったんですけど、そう都営バスってね、そうどっから乗ってどっから降りてもね同じ料金なんですよ、200いくらだよね、そうそうそう、なので先にお金払うんですよね、そうそう、まあそれで 前の席2つがね、その乗れないようになっていて、でなんかねバスの中にもラインテープみたいなのが貼ってあって、ここよりも前には立たないでくださいみたいな感じの書いてあって、なるほどねって感じだったんですけども、まあ混んでたね、それなりに混んでたんで、まあちょっとだから初めてじゃねえな、まあまあ初めてか、緊急事態宣言出てからは初めて公共交通機関に乗ったんですけどね、いやー混んでたなーって感じでしたね、うん、割とね割と混んでたなって感じでした。区役所も行きました、行きましたね、行って、全然ねマイナンバーとか10万円、まあ、さっきも話しましたけどね、10万円とかマイナンバーとか全然関係ない手続きでね区役所に行ったんですけども、まあ混んでたね、マイナンバーマイナンバー が目的の人とかもいたのかな。まあでもニュースに出てるほどじゃないですよ。あのなんかどこだっけ、品川とかなんか世田谷とか渋谷とかなんかあの辺はね、なんかもうすごいことになってるみたいなニュースになってましたけど、まあ、まあそれほどではなかったですね、僕の住んでるからね。あってことはその3区ではないんだな若さみたいな話ですけどね。まあまあでもまあまあ人いたのかなって感じでしたね。で僕のね行ったその用事で行ったね手続きもね、まあまあ時間かかってね、何時間ぐらいかかったかな、2時間ちょっとかな、2時間ちょっとぐらいかかって手続きね。まあそれはね単純に混んでたからというわけでも多分ないとは思うんですけれども、そもそも手続きに時間のかかる手続きをやったから時間をかかったんだとは思うんですけども、そうそうそう、でギリギリだったね、もう閉庁時間ギリギリぐらいでしたね。2時ちょい過ぎぐらいに行ってね、着いて手続きやってもうギリギリですよ、4時半待ってかな、うん、最後ね全部手続き終わったのかな、それぐらいで結構ね長いこと待たされたんですよ。いやなんかねもうちょいサクッと行くのかなと思ってたんですけどね、予想以上にね時間かかってね結構びっくりしましたけども、まあでもね、そんな中でもね、やっぱりでもやってくださってるね、区役所の方、ますからね、まあ人数はね、なんか半分ぐらいに減らしてるみたいな話でしたけれど、うん、まあやっていただいてね、いや、本当にね、感謝しかないですよ。ありがとうございました。はい。で、そうそうそう、その手続きの時にね、使ったんですけども、マイナンバーカードの通知カード、紙っぺらのやつね。まあ、皆さん、マイナンバー作られてますかね？なんか、僕はね、まあ、番組で話したかな？作ってはいないんですよ。なんかね、なんだかんだでね、手続きしようと思ったら、札幌にいる時にね、マイナンバーが交付されたので、その作ろうと思った時にはね、もう東京にいて、なんかいろいろ手続きが若干いろいろ面倒なのと、まあ、なんかどうせやるならオンラインで手続きしたいなと思っていてね、再交付の手続きとかに行かなきゃいけないですよね、あれね。再交付っていうのは申請するための ID の再交付ねしなきゃいけないので、ちょっとまた行かなきゃいけないんでね、あれだったんで、うん、ちょっと作ってなかったんですけれども、そう、通知カード、紙の通知カードが、5月22日金曜日でね、僕の住んでる区はね、廃止されるということで、22日をもって手続きの受付は終了で、25日、5月25日月曜日から廃止されるということでね。ギリギリにやっていったんですけどもね、そうそうそう、で聞いたら、その紙の通知カードは、記載事項が変わっていなければ、今後も証明、マイナンバーの証明として使うことはできるんですけども、まあ、記載事項、通知カードに書いてある内容が変わったら、もう証明としては使えなくなってしまうので、まあ、だからあれかな、住所変わるとかぐらいですかね、みたいなことがあるともう使えないんですけれども、まあ、その場合はね、住民票、マイナンバーが印字された住民票を出す必要があるんですけどみたいな話を言って、なるほどねと思ったのとともに、まあちょっとこれはね、まあずっと前からね思ってはいたことなんですけども、まあちょっとね、このコロナ禍が落ち着いたら、ちょっとねカード作ろうかなとは思ってます。ね、またねいつ10万円給付みたいなのがね、起こるかわからないですからね。そうそうそう、自分の住んでる区はね、そう、なんかコンビニでね住民票出せたりとかっていうのもあるので、まあ作っておくとね、なんかいざって時にみたいなところで、なんかいちいち役所に行かなくていいのはね、まあやっぱり便利だなというのなので、作っときゃよかったなぁなんてね、ちょっと思いました。ここまでのお相手からです。ポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。